今から2000年前の今日、ローマの国に乗って、エルサレムに入場をされました。そして今週の金曜日でありますけれども、朝9時に十字架につけられました。すべては私たちの救いのために。そうした中で、今年の受難週はお読みいただきましたこのルカの22章を中心にして、決して、捨てないとの意味とは、そんな大体言葉をご紹介したいというふうになっています。この題に、含まれています決して捨てないという言葉は主が語られた言葉。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。ヘブル人への手紙の13章に記されている主の言葉でありますけれども、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないとはどういう意味なのかと、この朝このルカの22章を中心にして確認をさせていただいて、改めて天の父なる神様のご愛を感謝して、捧げる礼拝とさせていただきたく願っています。先週はロマの子に乗って、エルサレムに入場されたイエス様の姿から学ばさせていただきました。なぜ馬ではなくロマの子なのか。イエス様は人が王となって治める国を作るために来られたのではなく、神ご自身が王となって治める神の国を作るために。そしてこのイエス様が語られる言葉、すなわち神の言葉が神の言葉としてまっすぐにされるように、弟子たちが心を砕き歩み始めるときに、全ての必要は満たされる、主がお入り用なのですと言いなさい、まさにその通りに、そこに祝福と命が注がれることを学ばさせていただきました。先々週はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、ちょうどこのルカのこのすぐ前ですよね、そのところからご一緒させていただきました。あなたの信仰がなくならないように、ペテロよ、もしお前が立ち直るようなことがあったなら兄弟たちを励ましてやりなさい、ではない、必ずあなたは立ち直るんだ、なぜなら私があなたのために祈ったのだから、故にその時には兄弟たちを励ましてやりなさい、というような、そんな箇所、主はそんな祈りを私たちのためにもしてくださっているんですよねと確認をさせていただいた箇所でありましたけれども、今日その後の39節からご承知のように、最後の晩餐の後のことでありました。弟子たちを連れて、イエス様がゲッセマネの園に祈りに行かれた場面であります。聖書はこのところ39節から、それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちも従った。いつもの場所に着いた時と、この場所がいつもイエス様がエルサレムに行かれた時にはここで心を注ぎ出していた場所であったということを聖書は教えています。そんな中でこの時イスカリオテのユダはイエス様を捉えるチャンスが今であることを最初たちに告げに行っているという状況、 晩餐の後に主がどんな行動をするのか、なさるのかよく知っている親しい弟子であったユダによって主は裏切られるという、そんなことが記されている箇所であります。そしてこのゲッセマネの祈りの中心が42節であります。主よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。福音書のすべての箇所にこの祈りが記されています。この杯を取り除けてください。できるものなら主よ。そしてこの杯という言葉にイエス様は何のために来られたのかということが明確に記されています。杯というのは十字架であります。できることならこの十字架を取り除けてください。しかし御心の通りになさってください。主は十字架に、すなわちイエス・キリストは何のために来られたのかというなら、死ぬために来られた。イエス・キリストが神であることをやめてさえも私たちのところに来てくださって、そのこの地上の生涯をこれまで歩んできた全ての目的は、それは死ぬためであった。死ぬためということは、言葉を変えるならば、それは私たちが生きるためということであります。私たちが本当に神の前に生きるものとなるように、主は神の御位を捨てて来られてくださったその時から、いや、アダムとエバが罪を犯したその時からけれども、主は私たちが生きるようになるためにと全てを整えて来てくださった。ご自身の死によって死ぬべき私たちが生きるため、彼の死によって私たちが希望の中に生きることができるものになるために、日本イエス の先生の宇山先生という先生が、あなたのためにって、私たちも何回か歌ったことありますよね。あなたのために死んだ人がいる、あなたのために死んだ人がいる、すべての重荷から救うため、孤独の中から救うため、キリストが十字架で死んだのは、あなたを愛してるから。あなたのために死なれた方は、あなたのために死なれた方は、あなたのためによみがえられた、ためによみがえられ、死ぬべき私が生きるために、命に満ち溢れるため、キリストが十字架で死んだのは、あなたが生きるため。主は死ぬために生きてくださいました。私たちが生きるために、本当にこのことをまず感謝をしたいと思います。 けれどもここでですね、イエス様が、できるなら、できるなら、御心ならば、できるものならこの杯を取り去ってくださいと祈っておられることをご一緒していただきたいと思います。神の御子イエス様といえども、決してそれは簡単なものではない、予言の成就ですから、託された使命ですからと簡単に乗り越えられるものではなかったということをまず覚えさせていただきたい。けれどもというその理由は、あなたが生きるため。そうした中でこの箇所はですね、イエス様が本当に弟子たちにも祈ってほしいと取り出しの祈りを求めている、切に求めている箇所でもあります。誘惑に陥らないように祈ってなさい。そして中でここには記されてないんですけれども、なんとマルコの福音書をお開きしたいと思うんですけど、マルコの福音書はですね、でももう良いと、もう十分だとおっしゃっている箇所があるんですね。ちょっとここに手を置いたままで、マルコの福音書の14章の41節をお開きいただけますか。マルコの福音書の14章、同じゲッセマネの祈りの箇所でありますけれども、98ページ、ここにはマルコの福音書の14章の41節、私のために祈ってほしいと弟子たちにさえも祈りを要請した主がもう良いと語っておられる箇所があります。お読みします。マルコの14章の41節、イエスは3度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。見なさい。人の子は罪人たちの手に渡されますと。もう良いという。どれほど主が弟子たちに取りなしの祈りを求めたか、マルコはよく記されています。その求めとはどれほどのものであったか。マルコはこのもう良いという十分ですという前に、主が三度弟子たちにですね祈ってほしいと願った姿を描いています。前のページ32節ですけれども、32節にはゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間ここに座ってなさい、祈っていてください。そしてさらに34節に、2回目ですけれども、そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れて、目を離れないで目を覚まして祈ってなさい。そしてさらに37節に、それからイエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか。1時間でも目を覚ましていることができなかったのか、私のために祈ってほしいと、こんなにもう弟子たちに、弟子たちにさえもイエス様が祈っててほしいけども、もう十分良いとなぜ語られたのか、前にも紹介させていただいたことがあるように思いますが、教会学校の話であります。ある先生が、どうしてだろうねって、イエス様はなんでここでもう良いと十分だということができたんだろうねって、 その時に、一人の教会学校の男の子が手を挙げて、はい、先生、それは、イエス様はこの時天のお父様の顔を見たんだよ。天のお父様の声を聞いたんだよ。なるほど、その通りだと思わされます。ここに本当に父なる神様の御顔を見る、御声を聞くということの大切さを思います。願わくばこの杯を取り除けてください。私のために祈っててほしい、私のために祈っててほしい。どうして目を覚ましてくれていないのかにもかかわらず、もう良いということができたのか。天のお父様の顔を見ることができたから。一人の人が捨てられることを通して、他のすべての人が捨てられなくても済むような捨てられ方ができるのはお前しかいないんだ。今日朗読いたしました、この講読文の詩編の22編にも、我が神、我が神、どうしてお見捨てになるのですかということとともに、主は答えたまえりという言葉が紹介されていました。一人の人が捨てられることを通して、全ての人が捨てられなくても済むような捨てられ方ができるのはお前しかいない。イエス様はこの時父なる神様の御声を聞かれました。どれほど天のお父様にとって自分というものが尊い存在、価値ある存在として天のお父様は見てくださっているのか、期待されていてくださるのか、してくださっているのか。そうした中でイエス様はもう良いということができたのではないでしょうか。そうした中で私たちもどうにもならない人生における試練、そうした時に私たちは誰の前に出ていくのかということをこの箇所を通して教えられるということを思います。誰の顔を拝させていただき、誰の言葉に耳を傾けさせていただくことが大切なのか。天の父なる神様はイエス様ばかりではなく、私たちも切なる思いを持って主の前に近づいていくときに、私にとってお前は希望だ、お前は大切な存在、そのように語りかけてくださるお方だ。その主の御声と御顔に、そこに私たちの湧き上がる信仰と希望と愛があり、そして力の源泉があるということを覚えさせていただきたいと思います。私たちは誰かの身代わりになれるほど清いものではありません。でもどんなに天のお父様はこの私を尊いものと見てくださっているかということを、私たちは心の内に受け止めることがとても大切であります。その父なる神様の御声を聞くときに初めて乗り越えられる世界がある。イエス様はこの後にゴルゴダの丘において十字架につけられますけれども、イエス・キリストにはこのゴルゴダの丘のみならず、このもう一つ隠れた十字架があった。それがゲステマネの園の前のこの、ゲステマネのこの祈りだと、ゴルゴダの十字架の前のこのゲステマネの祈りだと、また隠れたこのゲステマネの祈りの勝利のゆえに 十字架の勝利、ゴルゴダの丘の勝利だったとも言われるところであります。隠れたことを見ておられる、隠れたところにおられる天の父なる神様の前に私たちが生きるなら、いざという時に神様は私たちの盾となってくださる、そして私たちを守ってくださる。でも人の前に、このお方の前にではなく人の前に私たちが生きようとするなら、人というものはいざという時には弟子たちがみんな恐れの上に逃げたように逃げ出すもの、それが人ですから、人とはそのようなものですから、私たちは盾を失って本当にあっという間に打ち倒されるものではないでしょうか。聖書はいつものように、いつもの場所でイエスは祈ってと紹介しています。この受難週もう一度私たちにとってのいつもの場所、いつもの祈りとはどんなものでしょうかということを、覚えさせていただきましょう。ちょうど、新年度が始まりますから、通読表も後ろに印刷をさせていただいておりますので、思いが与えられた方、そうだ、新年度いつものようにいつもの場所で祈る私の祈りを始めさせていただこうという、そのように、始めることは良いことではないでしょうか。そうした中で今日ご一緒させていただきたいと願いました。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないとはどういう意味なのかということでありますけれども、ヘブル人の手紙の13章、金銭を愛する生活をしてはいけません、今持っているもので満足しなさい、主ご自身がこう言われるのです、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。この意味はどういう意味なのか、イエス様はこのゲッセマネの祈りを捧げられた後、十字架の道をたどって行かれます。バラバとイエスとどちらを許してほしいのか、ポンティオ・ピラトがイエスをということを期待しながらそう語りかけたときに、群衆はイエスではなくバラバを許してほしい、イエスを十字架につけろ、して十字架へと追いやられていくわけでありますけれども、でもイエス様は十字架につけられた時、あの両手両足に五寸釘を打たれて、そして地面にドンと十字架が落ちて、全身の体重が両手両足にかかる、そういうその時どのように語られたかというなら、父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと、覚えていろよではなくて、本当に罪のない子羊であるイエス様は両手両足からご自身の血潮を天のお父様に示しながら、この血によって彼らを許してください、そして本当に目の前にいる母マリアの姿を十字架の上から見るときにも、弟子のヨハネに婦人よ、子よ、これがあなたの母ですと、神の家族を新たに作られて、本当にそういう苦しみの中にもなお主はそのような応答をすることができた、その理由は イエセマネの園において一人の人が捨てられることを通して他の全ての人が捨てられなくても済むような捨てられ方できるのはお前しかいないんだ。どれほど天のお父様が自分のことを本当に尊いものとして思ってくださっているか、信頼をしてくださっているのか、そうした使命感もあって大胆にそうしたことも乗り越えることができたのだと思いますけども、第四言皆さんご存知でしょうか。十字架の第四言、我が神我が神どうして私を失いになったのですかと、それどういう意味か、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですか、神様と叫んでも応答が返ってこない世界にイエス様は移されたということであります。本当に天の父なる神様から捨てられたということであります。皆さん、埼玉県の朝霞市の中学1年生の少女の誘拐事件のことを、本当にお互いその全貌が分かってきてですね、どれほどお互い胸を締め付けられるような思いをしたでしょうか。なんと誘拐された少女はですね、その1ヶ月後に逃げ出す機会があって、監禁されているところから飛び出して、そして助けを求めた。助けを求めたものの、人々に助けてくださいと語りかけたものの理解してもらえず、そしてなんとその少女は失望して絶望して寺内被告の部屋に戻った。なぜそんなことにという時に、洗脳に興味を持っていた寺内被告はどうしていたかというと、君は家族から見放されているんだ、誰も親は君のことをお前のことを心配していない、家族から見放されているって言葉に表させ、または文字に記させて、私は誰からも必要とされてないんだ、見捨てられた、お父さんお母さんは私のことを必要としてないんだ、そう言われた。そのことの上に、初めてお互いは見放されるということの恐ろしさを改めて覚えさせていただいたのではないでしょうか。見捨てられるということの恐ろしさ、見捨てられるというのは、忘れられるということは肉体の死にも勝る恐怖である。逆にエジプトに売られたヨセフがなぜ頑張れたのか、兄さんたちどうして僕を捨てるの、エジプトに売られていくその時に、兄さん兄たちに捨てられたヨセフ、でもなぜエジプトにおいてヨセフは人生を端に構えるのではなく頑張ることができたかというなら、たとえ兄たちが捨てても父は私のことを心配してくれていると思っていたからではないでしょうか。そしてその朝霞市のこのことでありますけれども、なんと彼女がインターネットだったんですかね、テレビだったんですかね、親が探しているっていう、自分のことを探しているっていう記事を彼女見つけるんですよね。見つけた時に、いや君のことをもう見捨てている見放していると散々言われたけれども、そうではないんだ、 両親は私のことを探しているんだということを確認したときに、彼女はどんなことがあっても必ず帰ると決心をすることができた。近畿の理財局のですね、職員にしてもこのままだったら見捨てられるっていう、私一人のせいにされるっていう、やるなら彼は自死をもってしてもそれを阻止しようとしたっていう、人はそのためになら命を懸けることもできる、見捨てられるということがどれほど耐えられないことか。皆さん、受難集改めて覚えさせていただきたいのは、イエス様は何を恐れたかというなら、十字架の上で命を奪われることを恐れたわけではありません。イエス様おっしゃいました、誰かがそれを私から奪うのではない、私が自ら命を捨てるんだともおっしゃいました。決してイエス様は十字架の上で命を奪われることを恐れたのではありません。父なる神様から見捨てられることを、見放されることを恐れました。そして本当に捨てられた。どんなに大きな声で我が神、我が神、どうして神様、私を捨てるのですかと叫んでも反応がない、無視される世界に移された。イエス様はエジプトのに売られたヨセフはお父さんはという、それを持ち続けることができたんですよね。故に父を連れてきなさい、そしてお父さんも再会した時にハグし合って満足だ、親子で泣くっていうようなことがありましたけれども、イエス様はその時ここでその父、どんなことがあっても父は私を捨てないっていう、それを失ったですね。皆さん、親がですね、親が子供に捨てられるっていうのは、たとえあったとしても、親が子供に捨てられるっていうことがもしあったとしても、子を愛するその愛の上に親は耐えることができるんじゃないでしょうか。ただそれは子が親を捨てるというのはある面に事実の時かもしれません。でも皆さん、子が親に捨てられる、子が親に捨てられる、これほど辛いことはないのではないでしょうか。それが事実、このイエス・キリストの受難十字架において起こった。父なる神様は何のために御子を捨てたのかと、捨てられたかもしれないんではなくて捨てられたんです。何のために御子をさえ捨てたのか、それは私たちを救うため。天のお父様は胸をかき裂かれるような、そういう思いを抱かれたのではないでしょうか。なおそれでもイエス様を捨てる選択をされたのは私たちを救うためでありました。贖いの完成の上にイエス様は、捨てられる、私が捨てられなければならないんだっていう必要性は理解していました。頭ではイエス様も認識しておられましたけども、実際にご自身が捨てられる時、捨てられることになった時に、我が神、我が神と叫ばずにおれなかった。天のお父様からするなら、御子をさえ捨ててまで贖ったお前を、そんなお前をどうして この私が捨てることができようか。私はイエスさえも捨てたのに、他のものが捨てられるようなことがあってよかろうか、あるはずがない。そんなことは決してあってはならない。私がお前のために御子の命さえも捨てたのに、何があったとしてもどうしてお前が私の前から捨てられることがあって良いだろうか、良いはずがない。私は決してお前を離れず、お前を捨てないんだ。これが私が決してあなたを離れず、あなたを捨てないという、その言葉の意味ではないでしょうか。イエス様は本当に捨てられました。皆さんの中で親から捨てられる経験を抱かれた方がいらっしゃるなら、このイエス様の愛が、それでも私は捨てないと語ってくださる愛が、あなたの心を癒しますように。ともにどれだけの人が、親から私は捨てられましたという人がいるでしょうか。お前のためなら私は命を捨ててもいいよと、あるいはお前の健康のために、回復のために、私の臓器が必要ならば喜んでお前のためだったら差し出すよという、そういう中に私たちは歩まさせていただいているものではないでしょうか。もう一度この3、私がイエスさえも十字架につけてあがらったお前が、お前をどうして捨てることができようか、捨てられることがあってよかろうか、あるいは全ての人の救いのために御子の命さえ私は捨てたのに、どうして他の全ての人が捨てられてよいだろうか、捨てられてよい人が一人もあるだろうか。そこに、私たちの感謝の原点であり、また宣教の情熱の原点がある。天のお父様がイエス様を捨ててくださったのに、どうして救われないで滅びに向かう人があってよいだろうか。その祈りの中で心のうちに感謝と愛を与えていただいて、そしてこの受難週、神様の愛を分かち合う、また復活の来週は共に喜ぶ礼拝を捧げる、またそのような礼拝に私たちの大切なこの招くお互いであらせていただきましょう。お祈りをいたしましょう。